キオリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在キオリン製薬はキオリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキオリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キオリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に認知行動療法研修開発センター理事長、大野豊さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授、池田志学さんです。
大野先生、本日ですね、認知行動療法についてご質問が来ているんですけども、先生、これはいつ頃からある療法なんでしょうか？
はい、1960年代の初頭に、アーロン・ベックというアメリカの精神科の先生が提唱した考え方で、認知っていう人の情報処理のプロセスに目を当てたアプローチなんですね。で、最初はうつ病の治療で使われてて、そしてそのエビデンスがあるっていうことで不安症だとかいろんな精神疾患で、最近では身体疾患に伴う精神的な苦痛なんかでも使われるようになってる、そういうアプローチです。
で、その頃の原型といいますか、プロトタイプ、ご質問ですと、短時間でできるのがあるというんですけども、もともとはどのくらいの時間を費やしてたんでしょうか？
基本的にですね、大体50分前後というのが基本なんですね。で、現在も認知行動療法の定型的なものは50分、内緒は45分から50分ぐらいで行うっていうのが基本になってます。ただ、ご質問の方の意図としてはですね、なかなか今の診療体制、日本の診療の仕組みの中で、それだけの時間を使うのは難しいし、忙しい外来の中でも簡単にその考え方を使えないか、そういう趣旨でのご質問だというふうに私は理解したんですけれども。
で、短くしても、例えば診療報酬上は何分以上っていうのは決まってるんでしょうか？
はい、認知行動療法の診療報酬っていうのは、これ珍しくこういう対話の治療でついたんですけれども、2010年なんですけど、これは30分以上で診療報酬が取れるという仕組みになってるんですね。だけど今の外来の診療の中で30分以上お一人に使うっていうのはなかなか難しいので、もっと短く、診療報酬は通常の精神科の診療である通院外来精神療法だとか、そういう外来の精神療法の点数でいいので、その考え方をうまく使いたいっていう、そういうお考えだと思うんですね。
なるほど。先生、じゃあその考え方っていうのはどういうものなんでしょうか？
はい、考え方としてはですね、私たちいろんなものを体験するときにパッと判断をするんですけれども、大体人間っていうのは良くない可能性を考えるんですね。そうやって自分の身を守ろうとして、ついてよく現実を見て少しずつその考えを調整していく。ところがですね、うつ病の方だとか精神疾患にかかってらっしゃる方ってなかなかその切り替えが難しいので、最初の考えにとらわれないで現実を見ていくっていうことをお手伝いするっていうのが基本的な考え方です。
ああ、で、先生、30分以上もし時間かけるとするとですね、どんな感じの会話になるんでしょうか？
会話としてはですね、形としては最初にこう今の状況をお聞きして、そしてどんなことが問題になってるかっていうことをお話しして決めるんですね。今日はこの話題について話をしたいっていう、例えば職場のこういう出来事があったとか、ご家庭でこういう出来事があった、じゃあそれについて話しましょうっていうことで話をして、そして最後にその話の全体をまとめて、もう少しこういう考え方、こういう工夫ができそうですねっていう、お互いにこう話し合った上で、じゃあ次お会いするまでにちょっとこの工夫を確かめてみてくださいっていう、大体こんな感じで話をしていくんです。
なるほど。そして患者さん、職場、家庭に帰られて、で、先生とお話しされたことを、なんとか実践しようとしますよね。そして、うまくいったりうまくいかなかったりしますね。で、次にまた先生のところでまたお話をしに来るとき、先生、どういうふうな対処をされるんですか？
その次はいらっしゃった時にそれどうでしたかっていうことを伺って、今先生がおっしゃったようにここうまくいきませんでした、うまくいきましたって、ここでまた困りましたっていう、そのことも含めてですね話し合って、じゃあ今日はこの問題について話し合いましょうかって言って、話し合いながら工夫をまたしていって、そしてまとめて確かめてもらうっていうことになります。ただなぜそういうことをやるかというと、大体人間っていうのは人それぞれ失敗するパターンがあるんですよね。だからそういうところで同じような失敗をされてるので、その失敗を見ながらそこを修正する工夫をしていくと、その後いろんなストレスがあるような状況に出会ってもうまく対処ができるようになる。そしてうまく対処ができると自信もできてくるし、気持ちも楽になるっていう、それが治療効果にもなるし再発予防にもつながっていくっていう、そういう考えでやるものなんです。
それでこの認知行動っていうのがございますよね、
はい、
でその認知っていうのはある意味でその患者さん の, よく陥りやすいパターンを、認識するって、そういう意味なんでしょうか。
はい、そうです。パッとそういうふうに考えてしまう。人によっては自分はダメな人間だって考える方もいらっしゃれば、自分は人から受け入れられないんだっていう考え方を持たれる方がいらっしゃって、そうすると同じようなところでつまずかれるんですよね。またつまずいたなっていうところで、じゃあどういうふうにすればうまくいくだろうって考えていただいて、そしてそれを工夫していただける力ができてくると、いろんなところでつまずかないで済むようになる。そういうものなんです。
じゃあその自分の、あるパターンを認識するのが認知で、で次にそれを克服する、あるいは違うパターンに持っていくっていうのを行動と、そういうふうに理解なんでしょうか。
そう、全くその通りです。そしてその行動をする中でまた新しい気づきが生まれてくるわけですよね。これもまた認知なんですけれども、こうすればうまくいくんだって言えば、それをまたやっていただきますし、これなんかうまくいかないなっていうことがあれば、それをまた一緒に工夫を考えていくっていう、その繰り返しでその人の力を伸ばしていくっていうことになります。
なるほど、それの繰り返しですね、これはね。それで先生、ご質問ですと、その次にですね、薬物療法との併用とかですね、比較っていうのはあるんでしょうかというご質問なんですけど、このあたりはいかがなんでしょうか。
そうですね、やはりこう精神的な不調の時っていうのは、なかなかご自分の力だけでそこから回復するっていうのは難しいので、お薬っていうのは非常に役に立つんですね。ただ一方でですね、お薬だけで楽になったとしても、このいろんな対処法が身についてないと、またストレスの状況で再発してしまうっていうことが起こりやすいんです。ですからお薬で気持ちを軽くするのと同時に、そういう対処法も身につけていただくと、その方は今の状態も良くなりますし、その後もストレスを感じても、そこからうまく立ち直りながら生活をしていけれるようになる。ですからお薬も大事ですし、認知行動療法も大事だというふうに考えています。
で、ご質問ですと、こう並行して薬物療法と認知療法、両方やるんでしょうかということなんですけど。
はい、ですね、これエビデンス上なかなか難しいんですが、本格的な認知行動療法は薬物療法とはちょっと時期をずらしてやった方がいい。どちらかを先にやって、どちらかを後にやった方が、その再発予防効果が高まるんだっていうことが言われてます。ただ日本の場合にはなかなかその時間的余裕がないので、お薬を使いながら一般の臨床の中、外来の中だとか、そこで認知行動療法の先ほどお話したような考え方を使っていただければ患者さんの役に立つと思いますし、医者だけではなくて看護師さんだとか、あと薬剤師 OTPT の方なんかがそれ使っていただくと、患者さんの支えになるというふうに思います。
なるほど。で、それも含めてですね、この医療経済的にはいかがですかというご質問なんですけど。
はい、これもですね、私たち日本でやった研究で解析してるんですけれども、医療経済的には認知行動療法を使った方が役に立つといいという結果になってます。というのは、お薬っていうのはやめると再発が結構高いんですよね。だから基本的に飲み続けた方がいいっていうのが原則なんです。そうすると薬剤費って高いので、ずっと飲み続けてると、それだけ累積のお金がかかってきます。認知行動療法でうまく再発を予防できるようになると、そこの累積の部分がなくなるので、かなり早い時点でこの医療経済的に逆転が起きてくる つまり認知行動療法を使った方が最初は時間がかかるのでマイナスの部分があるんですけれども、ちょっと経てば認知行動療法を使っている方がお金を使わなくて済むっていう、そういうふうに考えることができます。
やはりいかに薬をやめられるかということですね。
そうですね。でやめてご自分のいい状態を維持できるかっていう、そこに認知行動療法は役に立てるというふうに思ってます。
まあ、長い目で見るとやはり認知行動療法の経済的効果もかなり大きいと思うんですけれども、先生やはりこの療法ですけれども、なかなか知らない方、あるいは経験したことのない方って難しいと思うんですけども、先生よく講演もされていて、なんか本も出されると伺ったんですけど、どのような内容なんでしょうか。
はい、まあ、認知行動療法のこうきちんとしたやり方については研修をしたり本も出したりしてるんですけど、もう少し先ほどご質問にいただいたような短い時間でこの考え方を使う、でそれはもう医者が外来で使う場合もそうですし、例えば薬剤師の方が薬を出されるときにちょっと相談に乗るとか、いろんな形で使えるようなこうエッセンスをまとめたものを出そうというふうに思ってます。あと最近いいのは、いろんなこう動画がネット上に載ってるんですね。でこれについてはこういうものを見たらどうですかっていうのもお伝えできると、面接の事例を見れたり、そしていろんなこう有名な方が話してる場面が見れたりするんだ、そういうことを紹介できるといいんじゃないかなというふうに思ってます。確かに先生がおっしゃるように文字だけで読んでもなかなかピンとこないので、やっぱり動画を見るとかですね、100本は一見にしかずみたいな形の情報が提供できるものができるといいなというふうに考えて作ってます。
そういう具体例がありますとね、慣れてないドクターや薬剤師とかがですね、戸惑うところがですね、もう患者さんが来られてもう声かけの時点ですよね、いかがですかみたいなことじゃなくて、なんかこう適切な言葉から始まると、逆に担当のドクター薬剤師もなんかすごく心が和やかに対処できるんじゃないかとですね、思ってるんですけど、
ま、その通りだと思います。そう思って実は言うとですね、私ずっと研修を続けてるんですけど、その中で悪い面接例っていう動画を作ってるんですね。これはネットにも載せてるんですけれども、嫌な大野がですね、患者さんと面接してるっていうのを作って、でこれはこういうところが課題がありますねっていうのを字幕をつけたりしてるんですけれども、もうおっしゃる通りなんですよね。やっぱり見ないと、ついその本を読んだだけだとこの本の通りにやらないといけないとか、そうなってしまうので、やはりこう見て、そして読んで学ぶっていうのができるといいなというふうに思ってます。
なるほど。
今私 YouTube でいくつか情報を発信してるんです。心コンディショナーっていうチャンネルなんですけどね、結構多くの方が登録していただいてて、でストレスを感じた時にどうするかとか、どう人とコミュニケーションを取るかとか、それを5分から10分ぐらいの動画にしてたり、認知行動療法をやっぱり10分ぐらいで解説したりっていうのをしてるんですね。でそれで、それなりに皆さん見ていただいてるので、役に立ってるんじゃないかなというふうに思ってます。
先生、YouTube で先生のお名前を入れてヒットするんでしょうか。
はい、心コンディショナーって入れていただければヒットします。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は認知行動療法研究開発センター理事長大野豊さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。